まあそんな話とか楽しいですか？
疲れたな。脳でなんて、なんかやってんの最近？
脳はまあ僕はそのもうかれこれ10年ぐらい脳を見続け、脳に興味があって、どちらかというと趣味で、うん、田舎に、僕は田舎がないんですが、うん、まあ大人になってから出会った人たちのところに行き続け、うん、そこのお手伝い、農家のお手伝いをする中で、なんか脳的な生き方をしている人たちの、
最近もどっか来てるね。
まあ、いろいろ今仕事でおかげさまでいろんなお話をいただいていて、いろんな地方には行ってるんですけど、うん、今まで毎回続けたのは山形の上山温泉ってところと、うん、石川県の能登半島の穴水っていう集落ですね。
この間穴水テレビに出てたな。
本当ですか？
あれ
穴水では牡蠣の養殖と米作りをやってますし、山形では主に果樹ですね、さくらんぼとかラフランスとかの収穫の手伝いとかをしていますね。で、で何かそこに仕事にできないか模索はしたんだけど、まあ、ちょうどそれが2008年頃ですよ。模索はしていたが、まあ、結局自分が生産者にならない限りは難しいなというのがあり、
うん、
ずっと趣味でいたんですけど、
うん、
ここ最近になって、どうもその IT と農業、IT かける農業、オランダなんかが先駆的な事例なんですけど、オランダ農業なんかはトマトとパプリカに限って、
うん、
コンピューター制御した、ハウスで、ものすごく効率的にトマトパプリカを作り、
うん、
オランダなんて九州ぐらいの面積しかないのに、
うん、
アメリカに次いで世界食料輸出国第2位になってたりするんですよ。それはもう国家戦略でそういう動きがあると。で今日本の政府も、まあ、安倍政権が、まあ、いよいよ日本まずいぞと、これから何を、まあ、国家戦略室っていうのが立ち上がり、
うん、
何を売りにしていくのかっていった時に、やはり日本の農業とで IT によって、スマート農業を、まあ、確立して世界進出、っていうのはあれですけど、世界に売っていくんだっていう国家戦略があるんですよ。国家戦略宣言っていうのが、
うん、
でそれが行政を束ねて動いているんだけれども、
うん、
それを実践する人、まあ、実際さ、オランダ型がも日本に持ってこれるかって言って持ってこれないのは、日本ってそこまで一軒の農家がそんな巨大な、
うん、
要は結構設備なんだ、やっぱりコストが見合うためには巨大な農場にしないと見合わなく、で日本の農家っていうのはやっぱり小作農なんですよね、うん、まあ、日本が敗戦して GHQ が小作農政策っていうのをしてですね、要は昔は大名が土地を持っていて、そこにいろんな小さ、まあ、農家さんが契約、まあ契約されている農家さんがその大名の土地で米を作って納める、で米の何秒納めているかがその人の力を表すような指標だったりするわけですけど、でその敗戦時に GHQ が、まあ、そういう、大名から土地を全部奪って、小さい農家さんに小さい土地を分け与えたという文化があり、だから非常に日本の農業というのは非効率というか小作農、でその小さい農家さん、小さい土地しかないのに、1000万規模の機械をみんなが買わなきゃいけなく、うん、儲かんないね農業はみたいなことを言ってたんだけど、まあ、最近は結構そういう若手の農家さんがそういう、耕作放棄地、その耕作、小作農の土地を代々受け継いだけれども、いよいよ高齢化で後継ぎが、うん、まあ、違う仕事をして農家を継承しなくなり、うん、でその耕作放棄地っていうのが今日本の問題になってるんだけど、
うん、
今若い人たちはその耕作放棄地をどんどん開拓していって、うん、まあ、飛び地ではあるんだけど、うん、そういう農地を開拓し広げていき、
うん、
まあ、儲かる農業っていうのを実践していると。
なんかでそこにあるよね、会社制にして、
そうで、そこに、飛び地なので、まあ、当然その結構労力がかかるわけですよ、
うん、
全部回るのに、それこそね、飛び地ってどのぐらいの飛び地かっていうと、トラックで、
うん、
一つの畑に移動するの、極端な例だけど30、40分かかるような距離の農地を開拓する人もいて、
うん、
でそれを例えば10箇所飛び地があった時に、
うん、
全部巡回するのに1日かかっちゃうわけですよ、
うん、
で、それを例えばセンシングという技術がかなり安く なってきたので、うん、センサーで畑のコンディションを計測し、うん、それをまあ最近デジタルデバイスはもう増えてきたじゃないですか、うん、慣れこなれてきたので、そのデジタルデバイスに統合することで今この畑が遠隔にいながら、うん、状態が分かると。で、あ、ここが今まずそうだからそこに行こうというと、多分今まで1日かかってた作業が、半日ないしは1時間2時間で済むようになると。で、そういったお手伝いを、あくまでお手伝いというか農家さんの生産性というか、その労力を 無駄っていうか削減できる労力を IT を使ってお手伝いできるんじゃないかなってところを今模索しつつの、夢物語ではその IT で植物が全部管理できるっていうような夢物語もあるんだけど、僕は そこまでいかないっていうか、
よくアメリカで農業用の関連のアプリ、
うん、あるある、
の iPad とかの、それがすっげえ高額なんだけどすっげえ売れるから、農業用の iPad アプリ業界がすげえ盛り上がってるって。
あ、そう、
うん、だからセンシングとかまで組み合わさってないけどと思うけど、うん、なんか管理な独特のなんか必要な管理、まあ、
アメリカみたいな巨大農業だとね、
うん、なんか管理ツールみたいな、
農地が何ヘクタールもあってっていうのだと多分そうなんだけど、うん、日本はなかなかそこまで、あとまあいろいろ統計的な数字になっちゃいますけど、やっぱり65歳以上の農家さんが8割、ちょっとそれが古いデータなので最近どうなのか分かんないですけど、
もっと高くなってるかもね、
うん、やっぱりなんか、ね、IT 農業ってうるさく騒いでる人たちってどちらかというと農業知らない人たちで、ね、なんかすごく夢物語を描いていて、で僕はやっぱ現場行ってると、まあ、そういうのは、まあ、農家さんによって興味持ってる人はいるけど、あんまりそこまで欲してないっていう実態もあり、まあ時間がかかる業界だなと、と思いつつも、とはいえかなりその植物の世界ってロジカルなんですよ、めちゃめちゃ面白いんですよ、数学的というか、自然界の現象で、結構まあ日本の農家さんって匠の農家さんなんかが経験と勘でそれを感じてらっしゃるんだけど、全部例えば農業のそういう学術書みたいなもの、農学、まあ東大の農学部のお偉い先生とかが書いたような本とか、1960年代に結構多分超なんかその頃の学術書っていうの多いんだけど、そういうのを読むとあらゆる植物の、生育が方程式になってるんですね、
うん、
分かりやすいので積算温度っていうのが有名なんだけど、
うん、
例えば1日の、まあ、1日の正午の温度を、毎日こう積算していくと、うん、まあ、1ヶ月で何千度とかなりますね、うん、花よく桜の開花なんかさ、8000度だと花が開いてみたいなこと言うじゃないですか、うん、で まあ、あれはちょっともうちょっと複雑なんだけど、うん、ただかなりシンプルに捉えると、そういう植物の体感温度を積算していくと、いつ花が咲いてとか、いつ実がなってとか、実はそれが単純ではないけど方程式に置き換えられるロジックに成り立っていると。で、日本の農家さんはそれをただ経験と勘で薄々感じていて、ちょっ と温度を低めにして出荷時を遅らせたりとか、そういう温度管理によって、ちょっと出荷日をコントロールしてたりとかすると、
うん、
じゃあそれがなんか計算によって分かってからどうなのみたいな話はあるけど、うん、ただそういう今まではそういう方程式が1960年代にあったのに、それがなんで活用されなかったかというと、いわゆる植物のセンサー、植物を体験の体感温度を測るセンサーが高かったってことと、うん、あとその高かったものを、閲覧するコンピューターも高かった。でそれがまあ技術が進歩してきて、要はセンシングも安価に、でデータも閲覧もスマートフォンとかでできるようになったので、これは何か活意を乱せるものができるんじゃないかなというお話。
あれ思い出したよ、桜花賞競馬の。
ほう、何ですかそれは。
桜花賞って阪神競馬場でさ、4月に行われる競馬、
うん、
4月上旬って桜花賞ってさ、桜の花の賞じゃん、
うん、
それに合わせて桜がバーって咲くのよ、
はあはあ、
で実は絶対おかしいんだよ、もうその頃って散ってるのよ、
は
あ
は
あ
は
あ、したら専用の桜の花をコントロールする業者が桜を冷やしてんだって、
うん、
で桜花賞に合わせてバーって咲くように コントロールしてるんだって。
まあそういう世界です。
いつなんかね、そういう専門の業者がいるみたい。桜の花コントロール業者。
そういうことですよ。
なんかね、すごい緻密みたい。すごい開発、うん、時間かかったんだけど、ついにできるようになって、で桜花賞は桜なんだから、で桜がバーッと生えてんだった競馬場の横に、うん、それで実用化されて流行り始めたっつって、でもいいことなんかな、
う
ん、それ、
ね、そうなんだ。そういうなんか人間の情というか、うん、果たしてまあ計算でいう数値の世界でいうと、うん、そういう人間のコントロールはできる、人間の都合のいいようにコントロールできるんだけれども、うん、果たしてそれが良いのか悪いのかっていうのは
理解できない。さっきのさ、水ギリギリだと美味しくなるのもさ、うん、じゃあ全世界がそれやり始めたらいいことなのかどうなのかよく分かんないね。
っていう視点もあるんだけど、うん、それって人間視点で言うとそうじゃない？
人間視点
で、ね、でもう一つ面白いのが植物、実は、うん、あの猿の惑星の話じゃないけど、うん、人類は植物に支配されてるんではないかっていう。例えば稲作を知るするようになったのってすごく近代なんだけど、うん、あれは稲科の植物に、だからある種植物の視点で言うと、イネ科が子孫を繁栄するために人間に稲作を覚えさせたんじゃないか。
で稲作ってさ、季節のコントロールが、うん、重要だってことが分かるから暦が発達して、そうそうそう、で面積とかそういうので数学が発達して、そうそうそう、人間を押し付けてきたんだよね、稲が。そうそうそう、怖い怖い、その考え SF っぽくていいね。
だから糖質制限するとまあ世の中炭水化物だらけってことが分かるわけですよ。
ついに人類が稲に反抗し始めたのね。
そうそう、だからこう、なんだろう、
稲お前のせいで太ってんだよ、
外食すると炭水化物しかないし、ね、炭水化物がすごく安くて、まあ、エネルギーにもすぐ置き換わるものなので、まあそれはそうだろうと。ただ糖質制限、まあ、そして果たしてその人類が本当に一生炭水化物が必要ないかは分かんないけれども、
無理でしょう、こんだけ人口いるんだからさ、そういう効率、
まあ、もちろんもちろんもちろん、だから炭水化物によって食料がコストダウンして、まあ安価にエネルギー補填できるようになったから、こんだけ人口が爆発したっていう事実もあるわけで、果たして今から炭水化物をカットすることで当然人類は減らなきゃいけないし、そんな無理っていうか、そのだけど、ただそのなんだろうな、糖質制限を食べない、ある一定期間糖質制限を食べなくてもピンピンとする、むしろ健康になるってことを考えると、すごいそのイネ科の植物に人類が非常に支配されてるんではないか、まさにもう猿の惑星でしょ、
うんうん、逆転
っていう話だったり、まあ、面白いんですよね、その植物の世界って。
そんなにハマってんだ。
ハマってますね。いや、すごく本質的な世界というかね、うん、何でしょうね。
でも稲に人類が支配されて、稲か稲か、うん、っていうのは面白いね、
うん、
そのおかげで人類が発達したんだもんね、農業のために全ての技術が。
そうそう
そ
う、
それで身分制も生まれて、
そうそうそう、
で都会が生まれて、
そうそう、通貨だったわけだからね、お米。
そうだよね、うん、だから全ての悪の元であるかもしれないんだよね。
実はだからほら、猿の惑星なんか猿に支配されたとか、こう SF とかでもね、うん、宇宙人が人間を、地球をこう支配してみたいな、うん、マザーアタックだっけとかあるけど、うん、実はイネ科が宇宙人で、
ああ、もう宇宙人がそうやって設定したデバイスかもね。
そう、
ちょっとこのイネっていうのをあのにこの地球にポッと置いとくと、知的生命がやたらといっぱい増えてきて、そのうちうちらとコミュニケーション取れるようになるには、このイネが一番手っ取り早いからって置いていくの。怖い怖い、とか
そういう SF も描けるよね。
うん、
いやめちゃめちゃ面白いと思うんだけど、その世界誰か映画化してくれないですかね、リドリー・スコットあたりが。
盛り上がんねえんじゃないか。あまりなんかドカーンとかな、
ね、そういう世界でハマってますね。
へえ、
はい、面白いでしょ。
面白い、意味面白いね。
うん。